鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、
斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、鉄道歴は50年以上なんですけども、バスも同じように乗ってます。先週にから引き続きまして、今日もバスのお話、
はい、
その2ということで、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、バスの料金箱の話
で
ちょっと時間をちょっと取りすぎまして、路線バスの話がちょっと尻切れトンボになって、
はい、
だから路線バスでなんかその、はい、まあ、バスがですねちょっと入れ替わったりとかしたという、はい、なんか情報は何かありますでしょうか。
まあ、前回の放送で、
はい、
前回で前の前ですね、
昨年ですね、
昨年の放送で、はいはい、多分登録番号581まで、
うんうん、はい、
でまあ、579、580、581号が、はい、阿寒バスさんの貸切バスが、はい、札幌ナンバーから番編になりましたよ、はい、ところまで話はさせていただいたんですけども、はいはい、その後582号っていう車両がですね、釧路バスさんで出まして、そちらのバスがですね、53番の晴海線に入ってですね、動いております。で、晴海線で使ってた512号っていうバスが実はあるんですけども、はいはい、そのバスが25番の厚岸釧路線に移りまして、で厚岸釧路線で使ってた187号っていう平成6年車のですね、はいはい、唯一日中2ステップバスだったんですけど、
う
んうん、そのバスがお役御免になってしまいまして、
で、
日中の低床率は、はい、100% に釧路バスになりまして、で、まあ、アカンバスさんも含めまして、
はい、
まあ、日中に関しては、まあ、100% でないですかね、はい、低床率で、はい、ノンステップバス、ワンステップバスって言われるバスが、
はい、
まあ、そういった形になりましたんで、いよいよ2ステップバスが、
はい、
まあ、だいぶ肩身の狭い形になってきてるのかなと思います。まあ、予備車でまだ釧路バスの6台ぐらい予備車にいますけども、はい、まあ、あと朝の、
はい、
スクールとか増発には入ってきますけども、
はい、
もうそのくらいかなということで、まあ、全国的に見てもですね、はい、実を言うと日中低床率がこうほぼ 100% っていうような、うんうん、はい、地域っていうのは意外とまだないのかもしれないですよね。
そうですか、そうですか。
駅前のバスターミナルで見てても、もうほとんどもうそのワンステップノーステップ
ですね。そうですね、ですからスクールのやつも、うん、駅に来るスクールの車両はほとんど一つ前とか二つ前の、はい、初期の頃のワンステップバスとかが来る程度でないですかね。もう本当にこうなんていうんですかね、いや時代が変わったなっていうですね、こんなに早くなるとは思わなかったんですけどね、まあ、うまくこう大会が進んでいっているのかなと思います。はいはい、でまた、今後もですね、
はい、
釧路様、菅さんもバスの整備状況によっては、もしかしたら台数増えてくるかもしれないので、はい、そういった部分では、まだまだちょっとこう、はい、注視して見ていかなきゃならないかなというふうに思ってますね。はい、
そのうちあれですね、2ステップバスを使った貸し切りバスなんかを、企画してなんか市内ぐるぐる回ってもらうだとか、そんなこともなんかやってみたいもんですね。
いや、ちょっとやってみたいんですけどね、まあ、バス会社さんの了解を得なきゃならない、
まあ、もちろんですよ、もちろんですよ、
ちょっとやってみたいなと思いますし、はい、まあ、あとは本当に年数が古い車ばっかりで、今度車が入ってくるとどんどん代替されていってしまうので、
はい
はい、まあ、完全なくなる前にはですね、やっぱり一回やりたいなというふうに思いますけどもね、なんとかこう実現 したいなと思うんですよね、はい、
なんか定員10人ぐらいにしといて、で料金も取って、で、まあ、2時間なら3時間なり、なんか本当市内だけでいいんで、なんか米町行ったとか、白樺行ったとか、
まあ、せっかくなんであの昔の花園循環、
ああいいですね、
ちょっとやっぱりやってみたいですよね、
やってみたいですね、
あのぜひあの、はい、やらせていただければと、
そうですか、
思いますけどね、
いやその時あれですよね、あの循環線走らせる時も、マイクであのちゃんと一つ一つの停留所を言ってく、言ってもらうっていうのがいいですよね、
あと昔の
昔の、
昔の停留所の名前です
ね、はい、停留所の名前で
ちょっと体育館とかですね、ちょっと行ってみたいなと思うんですけどね、
厚生年金体育館
とかですね、体育館とかですね、ちょっとそういうのがいいかなと思うんですけどね、
いいですね、
あとはこうそのわ私たちのあの思いをこうどう伝えて賛同していただくか、はい、
あそうです
ね、というところだと思いますけどね、あ、まあ、その辺の部分がちょっとまだまだこれから課題なのかなと思いますけどね、
いや熱い思いをぶつければなんとかなるバス愛に燃えてますので、はいはい、定期バスはいかがでしょう、こんな感じですかね、路線バス、
そうですね、はい、あとは、まあ、また10月になると多分釧路バスさんがこう、はい、ダイヤ改正が出てくるということで、まだ情報も何もないんですけども、また新年度になってますんでね、はい、令和5年度の釧路市の交通活性化協議会というのも、はいはい、もうすでに始まっておりまして、まあ、そちらの方ではですね、うんうん、次のダイヤ改正に向けて大きな路線の変更とかっていうのを聞こえてきてませんので、はい、あとはこの今年の予算の中で、はい、そのバスの利用を活性化するためにどうしたらいいのかっていうようなお話し合いをもされているということですので、まあ、例えば鳥取分岐の方にですね、はい、鳥取のたらふく商店街さんっていうのがあるんですけども、そちらと、はいはい、タッグを組んでですね、鳥取分岐の方のバス乗り場の整備だとかですね、そういうのもなんか企画をされているようなことを言っておりましたし、まあ、そういった部分をですね、はいはい、まあ、どういうふうにこうPR して今後 そのバス利用に近づけるかと、はい、まあ、一人でも多くバスに乗っていただければということなんで、
そうですね、
いろいろなこう、はい、知恵を使ってですね、はい、こう一人でも多くこう使っていただければいいのかなというふうに思いますね、はい、
今釧路バスさんで全然話あるんですけど、中型バスってまだあるんですか。
釧路バスさんは1台だけ残ってます。
あ、そうですか、
はい、
最近見ないですね。
いや、最近というか、朝と夕方しか走ってないんで、325号車っていうですね、はいはい、31番っていうバスが一本ありまして、朝三浦から出てくる毘沙門線っていうバスが一本だけ、定期路線はそれだけです。で、学校休み期間も走ってないんで、
そうですか、
ですんでそれで帰ってきて、まあ、駅にまで戻ってきて、うん
うん、はい、
で夕方、はい、東雲スクールって言って、東雲小学校と学校、はい、あと桜丘中学校の、学生の三浦まで行く、そのスクールバス、
スクールバス
だから乗れないんですよ。
あれ好きなんですけどね、あのエンジンの軽さとなんか妙に揺れる、バスっていうのがなんか好きで、あのふにゃふにゃバス、あれふにゃふにゃチェンジでなかったでしたっけ、あれ間違えました、
あれ325は、いや、長かった、ボーロットではなかったんじゃないかな。
あ、そうですか。
あれも実を言うと神奈川中央の、
あら、そうです
ね、車両なので、ちょっと、まあ、ちょっといろいろとあって釧路バスさんに来たバスなんですけど、
そうですか、
まだ1台だけ残ってますね。
それもぜひ貸し切りバスやりたい
実は乗りたいというと結構いるんですよ、はい、でその31番の毘沙門線にどうやったら乗れるんだということをやってる方たちもいて、で始発の三浦からっていうのは、
それはちょっと
行けないんですよ、既存の路線では、
はい、
ですんで何時何分の例えば18番に乗って松浦入り口で降りて、そこで待ち伏せして乗るとか、なんかそんなような風にして乗ったっていう方たちが何人かいます。
それは気持ちは分かりますね、でも鉄道も大体そんな
そんな、はい、とにかく乗りたい
とにかく乗りたい、
やっぱりそういう方たちも何人かいまして、
あ、そうですか、いや、よく本当鉄道とバスは大体気持ちはみんな同じだと思
そうです、
はい、それでは路線バスはそれじゃ、はい、こんな感じで はい、いいでしょうか。はい、はい、では続きましてですね、今度貸し切りバス行ってみましょうか。
はい、そうです、貸し切りバスはですね、はい、まあ、どこのバス会社さんも、多分変わらないのかなと思いますが、まあ、釧路バスなんで、はい、2台減車しちゃったんで、
あら、
そのぐらいかなと思いますけども、ですので顔ぶれもあまり変わらずといったところですけども、はいはい、まあ、例えば札幌冬祭りだったりとか、
はいはい、
バスの動く機会がどんどん増えてきてますんで、そういった部分では、
はい、
まあ、1年前とか2年前よりは少しずつですね、こう状況が良くなっているのかなというふうには思うんですけども、はいはい、まあ、だいぶですね、その現行車種も、
はい、
多くなってきましたし、だんだんそれこそちょっと前のバスとかはどんどんこれから入れ替わっていくのかなと思いますし、このコロナの関係で、はいはい、結構バス事業者さん、日本全国ですね、
はい、
減車っていう風にして、結構新しいバスもどんどん中古市場に流れてきてるんで、そういったバスをこう買ってきて、古いバスと代替してるっていう、はい、会社も結構あるんですね。
チャンスかもしれないですね。
チャンスかもしれないですね。で、北見バスさんなんかは結構バスの入れ替えっていうか、現行車種が入ってきてるんですよね。だからなんでこうそっちの方は現行車種が結構いっぱい入ってくるのかなとか思いながらですね、いたりするんですが、まあ、北見バスさんに関しては、はい、親会社が札幌観光バスに、観光交通かなになっちゃったんで、
あ、そうですか。
そこからこうバスがこう来たりとか。してるんで大会も早くなったりですね、しておりますね。
はい、なんか本当ね、だんだん年取ってくると昔のことしか覚えてないんですけど、なんか昔のバスって、その貸切バスって、なんか花一輪とかなんか飾ってたのなかったでしたっけ？
水中花みたいな。
水中花、
ありましたね。
ですね、それこそ、まあ、北見バスさんなんですけどね、鉄道の大会あの辺
多いじゃ
ない
ですか。多いですね。
それで、はい、最初に初期の頃に入ったバスに結構水中花がこう路線バスについてたりとか、それこそミッションのところですね、
はい、
水中花だったりとか、ちょっとゴージャスというかリッチというか、
は
い、
そういった
ですね、
はい、
バスが
いありましたよね。
確か1台胴体保存で残してると思ったんですよね。
あら、そうですか。
どこの営業所かちょっと覚えてないんですけど、
それ北見バスさん、
北見バスさんで胴体保存確か残してるはずですね、1台。
そうですか。いや、なんかあれ記憶あるんですよね。
結構どんどん車入れ替わっていって、はい、その中でそれをこう撮ってた人がいて、それをこう水中からの写真とか、
なんか、まあ、昔のバスだとなんか本当無駄にゴージャスだった感じしますよね。
そうですね、バブリーですよね。ですから、赤んバスさんに入ってた市別大海線のバスっていうのは、はい、例えば出口の折り戸の窓のところにも全部熱線が入ってたりとかですね。お金結構かかってますね。だからいいバスですよね。で、高出力で、
は
い、ですから、まあ、普通の路線バス買うよりは若干高めの、
は
い、できちっとその装備もされてるっていうバスが多かったですよね。でエアサスで、
なんか最近のその貸し切りバスって、はい、あんまりテレビとかあんまりついてないような気がするんです。
いや、ついてますよ。モニター今パカッと上に、折りたためるというか、
そうですよね、
折りたたみ式って言った
らいいんです
けど、天井に
こう
上げて、上げて、
そうですか。
そっか、ブラウン管じゃないですもんね。
昔のバスに乗ると、多分ブラウン管のやつ
がついてくるんです
けど、でっかいやつ、はい、昔はあれ固定でついてたじゃないですか。今はこうパカッと上に上げて下ろしたりと、
なるほど、
なってますし、
それでなんかないような感じはあるんだけど、実はあるんです、
ね、実はあったりするんですね。まあ、その辺がな、やっぱりこう時代の流れに、
そうですよね、
だんだん薄くなったりですね、場所取らなくなったりとかという風になってます。
だから今飛行機って座席って、前の座席にモニターついてるじゃないですか。
背中のところ
、あれついてるバスとかってないですかね。
いやもしかしたらですね、本州の方行くと、例えば、まあ、北海道は都市間バスって言いますけどね、
はい、
向こうで言うと都市間バスは言わないんで、なんだっけ、長距離バスとか、
そういった夜行とかですよね、
そういう名前になりますよね。そうすると 例えば東京大阪間でもグレードがあって、はい、同じ距離走るんですけど、まあ、例えば4列シートなのか、はいはい、3列シートなのか、
はいはい、
独立の12人乗りなのかとかって、はい、そういうのがこう何段階かありまして、
ありますね、
はい、その中でやっぱりグレードの高いやつはモニターついてるかもしれないですね。もう12人乗りとかってありますんでね、普通に
マイクロバスですね。
いやこの大型の尺で、12人
うわ
だす個室です、全部個室、でフルリクライニング、だから本当になんていうんですかね、ネットカフェの、
はい、
なるほど、
ネットカフェのちょっと狭い版みたいな感じです。
いや一回乗ってみたいですね。
いいですね。
それはすごいと思って、12人乗りとかだったらいいやと思いますけどね。
どうですか、あと貸し切りバスで、まあ、根室交通さん含めて、まあ、あとは衛星さんはどうでしょうかね。
衛星さんもですね、前774っていうバスまで行って、はいはい、まあ、とりあえずそこまでが、いつも通りというか入ってますので、はい、まあ、ただですね、現行車種をこう入れてきてますので、はい、これから入ってくるバスも現行車種でこう、はい、どんどんやっていくのかなと思いますけどね。これ
中型バス増えました、ちょ
っとすると中型バス、中型で大型ショートっていう、
大型ショートですね。
ショートは3台増えてはいないですね。3台いますね、
目立ちますよね。
いや目立ちます、でやっぱりああいう中型ショートの方も結構需要があって、であの後衛星さん入れてからアカンさんとクシルさんでも1台ずつ、はい、入れてるんですよ。
まあ、今あんまりこう満タンにその45人乗るとかっていうよりは、なんか20人とか15、6人とか、はい、なんかそのぐらいの需要の方があるかもしれないですね。
修学旅行でやっぱ大型バス、例えば12列とかって昔言って補助席付きとかって言ったんですけど、はい、今補助席まで必要になることないんじゃないかなと思うんですよね、はい、こうでもうちの6年生の息子でのクラスでも今38人か39人ですけど、まあそのくらいなんですよね。
そうですね。
あと人数それ以上になっちゃうと今度3クラスに分けて28人とかなっちゃうので、そうすると十分1台で
間に合いますね。
間に合いますし、ゆったり行けるんで、
はい。それでは今日もですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さん、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。